皆さんこんにちは、立石翔子です。本日のゲストは、すべては記憶に残るサービスのためにの著者の金井豊さんです。金井さん、今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
それではですね、ちょっとブランディングについてお話を伺いたいなと思いますが、ヘアサロンリッツがですね、目指すブランド、ブランディングってどういったものになりますか？
僕はあのね、聖なるメンバーと仕事がしたいっていう、こうできるだけ少なくとやりたいと思ってるんですよ。だから今5店舗あるじゃないですか。結構ね、僕に多すぎるんですよね。だからそこでしかないものっていうか、リッツでしかない、例えば、コンセプトもそうだし、作るスタイルもそうだし、サービスもそうだし、なんか全てがそこの場所に行かないとないみたいなっていうサロン作りたいの。だから僕は今1店舗にしたいと思ってて、
1店舗に
集中したいと、もうここでしかないサービス、っていうものをやっぱ作りたいな、そういったサロン、そういうブランドを作りたいと思ってるんですよ。
この著者の中でもですね、細かくその具体的なことを示唆するようなね、メッセージだとかがこう載っていますよね。サービスのことを詳しく書かれていますよね。これがもうブランディングにつながっていくのかなって思いますが、この流れでこう気をつけていることってどういったことになりますか？要約から、
もう最後、これはもう全てもうあり、これがあって当然なんですよ。今
もう当然ということで、
当然なんですよ。だから例えばいらっしゃいませっていう言葉で迎えるのか、それともこんにちはって迎えるのかの違いだったりとか、うちはいらっしゃいませって言っちゃいけないですね。なんかこうデビルワードって言ってるんですよ僕いらっしゃいませって言葉じゃなくて、こんにちはって言うと、なぜかというと、こんにちはって言うと、こんにちはって言ってくれるじゃないですか。でもいらっしゃいませって言って迎えた時に、いらっしゃいましたって言わないでしょ。そこからコミュニケーション成り立っていかないんですよね。だから僕たちはサービスっていうよりもホスピタリティだと思ってるんですよ、美容って。でホスピタリティって分かりづらいんで、サービスって書いちゃったんですけど
、ではブランディングする上で一番気をつけているってことが、このホスピタリティ、
ホスピタリティの提供。ホスピタリティっていうのは、お客さんとお客さんとこう横の関係になれるんですよね。
このホスピタリティの提供ということで、金井さん自身がこういった思いという理念をですね、現場にまあ浸透させていっていると思いますが、苦労する点って何かありますか？なかなかね、金井さん自身はこういったサービスを提供していきたい、ホスピタリティを持ってこうお客様に接していきたいとありますが、全スタッフにそれを浸透させていくのって大変ね、苦労もありなんじゃないかな
と。そう、だから切磋琢磨しろってことですよね。だから極端に言ったら、やっぱリッツに来るお客様がやっぱ成功してもらわないと、僕たちもお客様からお金もらってるわけだし、だからそういった情報提供っていうのはいかにできるか。だから情報を提供することによって、やっぱりその綺麗になるっていう情報ですよね。だからそういったものを、だって他の情報は美容師さんって多分ないかもしれないけど、でも綺麗になるっていうことに対して興味があるわけだから、みんな興味があれば、そこには必ず情報が集まってきて、それをちゃんとインプットして、でそれをちゃんとアウトプット、お客様にできるかっていうのが非常に大事になってると思うんですよ。
美容業界に限らず、目の前の情報をインプットしてアウトプットするっていうスキルっていうのは、ものすごく必要不可欠なスキルになってくると思いますが、まあ、金井さん自身がその辺気をつけられているってことってありますか？何かこういった方法を取っているだとか。
だからね、いかに DM を書くかなんですよ。
DM、
そうだから、コピーライティングって非常に大事だと思うんですよ、文章を書くのって。で僕も文章コンプレックスだったんですよ。でだから書かなきゃいけないと思って、結構今いろんなの書いたりしてるんですけど、それコンプレックスがあるからなんですね。でスタッフもそうなんですよね。みんなも結局やっぱりリッツの良さとかね、そういったものをその時カットにしに来て、あスタイル良かったねで終わっても忘れちゃうじゃないですか、帰ったら。じゃなくて、その後に自分のパーソナルブランディングを伝えるには、電話してよりももっと手紙でちゃんと書いて、 DM 書いて、今回のねヘアスタイルはいかがでしたかね、で今回パーマかけましたね、そしたらじゃあパーマの手入れってこうですよねって、お客様が欲しいと思う情報を、これが欲しかったのよと思う情報をちゃんと DM で書けるようにしていかないと、不安にならないですよね。
なかなか DM 書くっていうと難しいなってね、こちらもこうあるんですが、
あでも書きますよみんな
書ける。あこちらの著書の中でもインプットアウトプットの章ということで、ええまあ、コピーライティングという一つのアウトプットの方法になりますが、ええ、この辺のお話ちょっと伺いたいなと思うんですよね。情報こそ全てだとありますね、ええ、そして、ええ、そのスタッフの方にインプットとアウトプットこういうふうにいいよということでなんかご教示いただいていることありますか、スタッフの方に金井さんから。
インプット、
はい、インプット
だから基本的にはフォトリーディングって非常に大事だと思うし、もちろんそのインプットしていく必要な情報をインプットしていって、はい、でそれをやっぱもちろん紙に書くだったりとか、はい、あとは、まあ、新聞読まなきゃいけないとかってありますよね。それはどうしてかっていうとやっぱりあやっぱ美容師さんってちょっと頭いいよねってね、文系みたいなだそういうのも思ってもらいたいためにやっぱりあと字を書くことって非常に必要だと思うんですよ。例えばじゃあ、ね、カットしに来てあこの人すごいかっこいいと感謝あるしみたいな思った時に DM 来たら超汚い字で何書いてんのこの文章はと思われたらもうそれで幻滅なんですよ。そこで嫌われるんですよ。だから文字で嫌われるってことはあるんで、そうだからそこはすごく大事にして、だから僕は今コピーライティングばっかりやらせてるうちのスタッフに。
そうなんですね。なかなか美容師さんがコピーライティングでこうイメージがねかけ離れているような感じがするんですが、
はい、ただ文章術ではないんですよコピーライティングって僕が思うのは。だからできるだけこう相手お客様のことを思えば多分その人の情報を取れるだろうし、うん、その人の情報を、ね、フィードバックしてあげて、でそれを思い出してちゃんとその人のことをちゃんと書けるか、だからラブレーター書けって言ってるんですよ。自分がその好きな人を振り向かせるとしたらどういった、ね、どのような言葉を使うのとかそういうふうに考えながら書いてって言ってるんですよ。
あでもテクニックではなくてそういった思いがまずあってそうということで、うん、あそうなんですね。
それが多分伝わることお客様に、あ私のこと見てくれてるんだ、私のこと知ろうとしてくれてんだとかね、嬉しいじゃないですか。そういったなんか応援団みたいで、美の応援団みたいな、そういうふうになることが必要じゃないかなと思うんですよね。
それではそのフォトリーディングといった速読ですか、うん、そういった技術を使いながらもアウトプットするときはまず思いを優先させて、
そう、
それからお客様に伝えていくメッセージを発信していくってことを大事にされていらっしゃるんですね、ええ、ありがとうございます。スタッフ一人一人もすごく、ね、宣伝されているなっていうイメージがあって、そういった思いからこうアウトプットにつながっていってるんだなっていうのをちょっと今、ね、ええ、お話伺ってて感じたんですけど、どうですかそのヘアサロン率が目指すものっていうのはどういったところを目指していますか、ええ、今後
一言でもうここでしかないもの、
うん、もう希少価値をとにかく高めてい
く、もう希少価値、あリッツ好きだよねっていう人もいるだろうし、うん、嫌いだねっていう人もいてもいいと思うんですよ。だからでも嫌われれば嫌われるほどすごく圧倒的なファンも増えるわけじゃないですか。だから僕たちはすごくいろんな意味でその美容に関してのこうクリエイティブっていうのを追求したいなって思ってるんですよね。だからそれを感じてくれるお客様に来てほしいし、その人はすごく綺麗になれる情報を僕たちはもっともっとリッツっていうブランドの中に落とし込んでいく、そこに来ればすごいいろんな情報があってみたいな、来なきゃ損だよみたいな。だからそうすると必然的にだから競争がなくなるんですよね。それを やればここでしかないものを作ったら競争ないじゃないですか。ほとんどの美容室って微妙みたいな別にこことサロン何が違うのって思われた瞬間にもう選ばないお客さんって。でも圧倒的にいやここに行けばこれがあるんだよって分かればもう競争がないんですよ。他のサロンと比べようがないんですよ。他のものとも他の業種とも比べようなくて、リッツに行けばこれがあるって、それが僕が今作ってるニアセロンっていうコンテンツなんですよね。
似
合わせ、
似合わせ、
そういかに似合わせ論、
似合わせ論
似合わせ論、
うーん、
それは、まあ、僕こう25年間美容師やってきたじゃないですか、はい、その中で、いろんな、まあ、経験をしてきた中で、はい、なんで綺麗な人って何が違うんだろうとか、こう統計があるわけですよ僕の頭の中に。外人もそうだし、いろんな人いるでしょ、セレブみたいな人たちで、なんでこの人たちって綺麗にいられるんだろうみたいなのをやっぱり僕の中にあって、それをうちのお客様にちゃんと伝えることができれば でもみんなすごい成功したんじゃないかなと思っちゃったりするよね、うん、
そうなんですね。
それは今まとめてるんですよ。
今まとめててまだ動いてないという
か、多分でも7月あと、まあ、いろんな写真とか入れたりするからね、結構ちょっと時間かかりますけど今まとめてます、
うん、どういった形で具現化していきたいなと思ってらっしゃる。
多分ネット使ってとかね、
ネットで、
ネット使ってとか、あと今来てるお客様に対してそのちゃんと配布したりとか、
先ほどのコピーライティングという形で、その理念っていうのもスタッフの方にもうお伝えして、
まあ必然的にもうみんな分かってる、
情報の共有はもう常にやってらっしゃるということで、はい、いつも、
ええ、
何回ぐらいこうとミーティングだとかこうスタッフの意識統率みたいなことをやってらっしゃるんですか、月に。
え、気が向いた時
でも、もう場を設けてやろうっていう形じゃなくて、
じゃないですよね、もう個人個人ってやる、
一人一人個人個人で、
二人の場合もあるし、
その臨機応変にその場にケースに応じてみたいな形でやってらっしゃるんですね。特に肩にとらわれなく、
そうだから会議っていうのやんないですよ僕は、
会議をしない、
だってみんな集まって会議やっても決まんないから、やっぱ各サロンごとにいろんな問題があって、それを各サロンの店長と話していった方が解決策は早いですよ、みんなが言うとみんな言わないこともいっぱいあるしね、でも個人的に言っていけばみんな、あ、こう金井さんこうなんですよ、あ、じゃあそれだったらこうすればって言える、早いです全然、
とても歩み寄って一人一人個人と、
そう、
そうなんですね、ありがとうございます。はい、もうそういったもうトップの金井さん自身がですね、オーナー兼現場のスタッフとしても活躍していらっしゃって、それが全ては記憶に残るサービスのためにということで本にもねとてもねこうタイトルとしても現れているんじゃないかなと思いますが、もうこちらですね、帯の方にも美容師はサービス業のナンバーワンであるとあります、
はい、
最後に金井さん自身がですね伝えたいメッセージ。
そうですね、はい、まあ、別に今サービスって平均化されてきてますよね、はい、だって変なとこサービスの悪いとこ絶対行かないじゃないですか、だからいろんなとこ見て、行って、あ、このサービスとかこういうのっていいよねみたいなのをチェックしてノートに書いておくと、なんかそれがすごくいいと思いますよね。だから興味を持つっていうことですよ、
興味を持つこと、
ただ単にそのサービス業に関しても、はい、レストランのなんでこれって美味しいんだろうとか、例えばこう出てきたでしょ料理が、これって何が入ってるんだろうとか、そういうふうになって興味を持ってる、全て
では美容業界だけではなくサービス業全般に言えること、まずは一つは興味を持つこと、
興味を持てば自分なりに気づきが出てくるじゃないですか、
はい、気づきが出てくる、
でそれが気づきがアイデアになると思うんですよ、それを具現化していけばオリジナルのアイデアになっていくだろうしと思うんですよね、
それがブランディングにもまため
ちゃつなが
っていくということで、はい、はい、ありがとうございました。本日のゲストは、すべては記憶に残るサービスのためにの著者のヘアサロンリッツオーナーである金井豊さんにお越しいただきました。金井さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。